雨。皆さんこんばんは。元気ですか。雨。はい、鈴木陽祖です。よろしくお願いします。まず私事から少しずつ話していこうかなと思うんですけれども、仕事、私は仕事で、まあその仕事の都合でよく海外出張、まあ年に 3,4 回行きますが、まあ、オランダのアムステルダムに行くことがあります。で、お土産として必ずチョコレートを買います。トニーズチョコロン。何それ。ね、でもあの包み紙を開けると裏にこういうの書いてあるんです。 Crazy about chocolate, serious about people ね、うん、チョコレートを狂ったように愛して人を大切に。これってどういう意味なんだろうと思って調べました。実は、すごく面白いこう誕生秘話があります。はい。で、創立者はまあさすがオランダね、オランダ人です。トゥエンバン クエクンさんっていう方です。もともとはジャーナリストです。2002年に新聞記事に西アフリカのカカオ生産国において奴隷売買を、まあ、行われている事実を知りました。そのことに大変ショックを受け、まあ、この事実を広めようとある日彼は行動を起こしました。児童奴隷で取れたカカオで、まあ、作られたチョコレートを食べた自分にも罪があるとして、児童奴隷で栽培されたカカオ原料のチョコレートを食べた罪で自分を告訴しました。しかしその訴えは、まあ、検察で不起訴処分されました。まあ、それでも諦めずに大手のチョコレートメーカーに話を持ちかけるなど、児童奴隷を、まあ、介在させないチョコレートビジネスを、まあ、目指して、まあ、最終的にどうしたかというと自分で作っちゃいました。奴隷労働のないチョコレート、それがトニーズチョコローニーですね。まあ、オランダ人でトニーってどこの誰だって感じですけど、まあまあ T から取ったんでしょうね。 TTT ね、はい、最近の流行りね。はい。まあ、ものすごい行動力です、この人。もともとジャーナリストだったのにここまで行動に移せたのはなぜでしょう。それは彼が心を打たれ、心が動かされたからだと思います。皆さん、最近自分の心が動かされたことってありますか。今日のタイトルはこれです。心が動かされた時。はい。では早速、いきたいと思いますが、今日はですね、出エジプト記のイスラエルの民を見ていきたいと思います。まあ、背景について、まあ、皆さんもご存知だと思いますが、まあ、おさらい程度で聞いていただければと思います。はい。で、かつてイスラエル人はエジプトの奴隷として、まあ、奴隷とされた時代に神様が預言者モーセを使わして約200万人のイスラエル人をエジプトの王ファラオの支配下から救い出しました。神様は昼に雲の柱、夜に火の柱を使って彼らの進むべく道を示してくださいました。そして紅海を2つに割り、紅海の下にある乾いた地を通って彼らを渡らせ、そして分かれた2つの紅海を閉じ、追いかけてきたファラオの大軍を全滅させました。皆さん多分ご存知だと思います。ところがこのイスラエルの民はこんなに素晴らしい奇跡を見たにもかかわらずどうだったんでしょう。まあ、実は彼らは神様を疑い不平不満ばっかり言って反抗的でした。どんぐらい反抗的で、どんぐらい不信仰で、どんぐらい文句言ってたのか、ちょっと見てみたいと思います。 全部は読みませんが、まあ、皆さん記憶程度で見ていただければと思うんですけれども、まず、そうですね、エジプト14章10節から12節、ここ何があったかというと、エジプトから逃れた時に追いつかれそうでした、軍隊にファラオに。そしたら民は何と言ったかというと、私たちを殺すために連れ出したのかと不平不満言って、まあでも最終的に脱出できました。はい、次、今度出たら出たらいいんですけれども、出エジプト15章22節から24節のところに何が起きたかというと、今度喉渇いたんだ、なんで喉渇かせるようなこんな暑いところ連れてってきたんだ、文句を言って、でも神様を受け入れて、マラのところで、まあ、苦い水が出て、それがマラの苦い水の話が出てきます。今度はね、はい、出エジプト16章1節から3節、まあ、今度はどうしたかっていうと、まあ、マナーが与えられる前の話で、この食べ物がない、ああエジプトでこんなすごいものを食べさせられたのに、まあ、幻想を見ながら文句言って、で神様はマナーを降らして食べさせたわけですね。次、今度は16章また先に進み、19節から20節、今度はなんだ、今度マナー食べさせてもらったにもかかわらず、マナーを取っとこうとします、次の日まで。でモーセははっきりダメだよって言ってるんですけれども、取っちゃって次の朝腐っちゃって、で怒られたと。はい、で今度どうしたかっていうと、今度取ってもいい日だよっていう日に、今度どうしたかっていうと、安息日の前に2日分取りなさいよと指示されたにもかかわらず、あの安息日には働いちゃダメだから、安息日の朝取っちゃダメだよって言われたにもかかわらずやっている。だからいかにこの人たちは不信仰で、神様に反抗的で、不平不満だらけだったかということを思い出したと思うんですけれども、はい、で、ところがある出来事をきっかけに彼らは変わりました。それをどこだろう、まあ、聖書を開いて読みましょう。それが出エジプト25章1節から8節です。では読みます。主はモーセに仰せになった。イスラエルの人々の命じて、私のもとに献納物を持ってきなさい、来させなさい。あなたたちは彼らがおのおの進んで心から捧げる私への献納物を受け取りなさい。彼らから受け取るべき献納物は以下の通りである。金、銀、青銅、青、紫、黄色の毛糸、甘糸、ヤギの毛、赤く染めた親ヤギの、毛皮です。ジュゴンの皮、アカシア材、灯火のための油、性別の油と酵素の香とに用いる種々の香料、エフォドや、胸当てにはめ込むラピス、ラズリやその他の宝石類である。私のための聖なるところを彼らに作らせなさい。私は彼らの中に住むだろう。じゃこの出来事って何っていうことですけれども、捧げ物をしなさい、そして神様のために、まああれですね、臨在の幕屋を作りなさいということでした。で、まあ、神様はここでイスラエルの民に捧げ物を要求しました。しかし神様は強制的に要請したわけでは、要求したわけではありません。ここに書いてあるのは、おのおのが進んで心から捧げるものは受け取りますよでした。まあ、それしか受け取らないっていうことですね。さあその後彼らはどうしたんだろう、ちょっと見ましょう。はい、出エジプトの36章3節から7節、彼らはイスラエルの人々が聖城建設の仕事を行うために携えてきたすべての献納物をモーセから受け取ったが、人々はなおも毎朝随の捧げ物彼のもとに携えてきたので、聖城のあらゆる仕事に携わる知恵のある者は皆 それぞれの仕事場を離れてきて、モーセに言った。この民は主がお命じになった仕事のために必要以上のものを携えてきます。モーセが、宿営に男も女も聖女の捧げも献納物のためにこれ以上務める必要はないと命令を、伝えさせたので、民は携えていくのをやめて、すでに捧げられたものは、作業全体を仕上げるのに十分で有り余るほどであった。でここに書かれているイスラエルの民、どうですか？今までと全く違う態度を示しています、ね、エジプトを出て彼らはただ神様から受けて受けて受け続けました。そして不平不満ばかり、まあ、言いましたが、臨済の幕屋を建設、まあ、それをきっかけに彼らは完全に変わりました。出エジプトの章の中で多分これが最初で最後じゃないかというぐらいすごい、ものすごい献身的な態度でした。もう読んでてもびっくりするんですけども、 Why Israel people って感じですね。じゃあ実際彼らはどんぐらい捧げたんでしょう。実はですね、ここに書いてあります。出エジプト38章24節25節、このように書いてあります。仕事、すなわち聖女のあらゆる仕事に用いられる金の総額は、献納物の金の聖女のシェケルで29キカル730シェケル、共同体に登録されたものの捧げた銀が聖女のシェケルで100キカル1775シェケルであり、点点点が続きますが、ここに全くわけのわからない単語がいっぱい並んでます。現代社会では全く使わないそういう、単位です。はい、ではシェケルって何、ね、キカルって何、はい、調べました。皆さんの聖書の裏側に書いてあるんですよ、あの単位っていうやつ。それ調べると、まあ、こういうふうになってます、ね、キカル、キカルが約34キロ、ね、20キカルじゃなんぼや、986キロですよ。シェケルが10グラム、700いくら、730シェケル、まあ、約700、7.3キロ。じゃあ総額いってみましょうか。じゃん、わお。総重量約1トン、これ日野の2トンじゃない、これ1トンです。この中に金が目いっぱい詰まってるんですよ。どうですか。で、先々週1グラムの金いくらなのかな調べました。最近金調子いいみたいです。はい、1グラム5678円、じゃん、計算して、なんと56億7000万円。どうですか。じゃあ銀は、ちなみに銀、はい、この計算で約7000万円集まったんです。よく考えてください、金と銀だけでこの額です。その他にいろんな宝石とかありました。想像できますか。200万人のいわゆる難民とされてた人たちが、しかももっと捧げたいと言ってたんです。で、そもそも奴隷だった彼らはどっからこんなお金をね持ってたんだろう。はい、神様は実はその前にイスラエルじゃない、ごめんなさい、エジプト出る前に10個の災いをもたらすと言い渡されました。でその結果エジプト全土が被害を受け、イスラエル人はもう疫病神扱いされ、二度と戻ってこないようにできないために十分に生活できる、まあ、財産を、まあ、渡したんだろうということも考えられます。うん、まあ、お金がなかったら戻ってきますよね、お金くださいって。でも十分に与えたら自分でなんとかなるから二度と帰ってこない ということです。じゃあもしあなたがイスラエルの民だったら、このお金をどう使いますか。うん、まあ私だったら私が悪い心だったら約束の地に入って高級マンションを買って、畑も買って、会社も建てて、お金を儲けて言おうかなと。そしてまあおそらく不平不満だらけの彼らだったら十分にそういうことをやると考えられます。しかし何て書いてあります。彼らは自ら進んで心から捧げたのです。なぜでしょうか。はい、続けて聖書を読みましょう。はい、出エジプト35章1節から3節、このように書いてあります。モーセはイスラエルの人々の共同体全体を集めていった。これは主が行うよう命じられた言葉である。6日の間は仕事をすることができるが、第七日はあなたたちにとって聖なる日であり、主の最も厳かな安息日である。その日に仕事をする者はすべて死刑で罰せられます。罰せられる。安息日にはあなたたちの住まいのところでも火を焚いてはならない。まあ要するに安息日を守りましょうという話です。で続けて4節から、10節、9節、まあ一緒です、モーセはイスラエルの人々の共同体に告げた。これは主の命じられた言葉である。あなたの持ち物のうちから主のもとに献じられた言葉、ごめんなさい、じゃあ献納物を持ってきなさい。すべて進んで心から捧げようとする者はそれを主への献納物として携えなさい。すなわち金銀青銅青紫、まあさっきと重なるので読みませんが、まあ、次の話が何かというと、安息日を守る、次は捧げ物しなさい。そしてその後に続くんですけれども、その捧げ物をどういうふうに幕屋に使ったらいいのかという説明があります。でも実はこの35章っていうところで、モーセがイスラエルの民に語っているこの内容の順番と、もともと神様がシナイ山の上で伝えられた内容の順番が実はちょっと違います。はい、で、そこには、まあ、25章あたりですね、さっと読みます、25章1節から3節、まあそうですね、まあ、見た通りです、ここに何を書いてあるかというと、神様はモーセに言ったのは、捧げ物をしなさい。でその後にその捧げ物をどう使うか、幕やどうやって建てるのかという説明が入ります。で、それがずっと31章の11節まで続くんですが、31章の12節から15節というのはこういうふうに書いてあります。つまり何て書いてあるかというと、安息日を守ることを言っています。じゃあ簡単にまとめるとどういうことなのかというと、こういうことです。実は神様が25章で言っているのはこの順番です。10回立法、捧げ物をしなさい、幕屋の建設の詳細、そして安息日を守る。でもモーセが民に伝えたのは、35章では順番が、実は安息日は優先順位上がっています。上がっています。モーセはあえておそらくそうやって伝えたのではないかと思います。じゃあ実際そのところを読んでみましょう。はい、テクニカルミスですはい、これ20節から29節ですね。イスラエルの人々の共同体全体はモーセの前を去った。21節、心動かされ進んで心からする者は皆臨在の幕屋の仕事と全ての作業 および祭服などに用いるために主への献納物の携えてきたなどなどなどと書いてあります、うん、まあ興味深いところですけれども、これを見ますと、まあ、実は心が動かされた人々が徐々に集まってきたんですね。そして徐々に集まってきて、たくさん集まってきたんです。あれほど不平不満を言って、あれだけ不信仰のイスラエルの民がここまで劇的に心が動かされたのはなぜ、どこで。実はヒントは20節にあります。20節、イスラエルの人々が、なんて書いてある、まあ、全体はモーセを去ったって書いてあります。去って、で21節から急に心よくなって集まってきたわけですねで実はこの去ったっていうのはどういうことかっていうと、モーセが十戒の話と律法の話をした後に彼らはそれを聞いて去ったんです。つまりどういうことかっていうと、まあよくここでね、代表牧師とか、竹本牧師とかも話します。神の言葉を皆さんに伝えます。今日みたいに伝えます。そうするとありがとうございました、全員さーって言っちゃう、帰っちゃう、帰っちゃう。なんで、なんで帰っちゃう。まあ素晴らしいのは、素晴らしいのはですね、まずこの人たち文句言わなかったですね、21節の間で、うん、でもイスラエルの民、一番最初にこの言葉を聞いて、一番最初に何をしたのかって見たときに、まあ文句言わなかった、それ良かった。でも、まあ、逆にじゃあこの計画具体的にじゃあいつやるの、どうやって捧げればいいの、どっから誰がどんぐらい捧げればいいのかという詳細は一切彼らは問いませんでした。彼は何をしたかというと、彼らはモーセに言われた通り安息日をちゃんと取って休んで神様との安息の時間を優先しました。うん、で20節と21節の間に、まあ、どのぐらいの時間が空いたかは書かれていません、書かれていません。しかしここで読めるのは、イスラエルの民は神様の言葉を聞いてモーセに言われた通り、まず一番に神様と安息の時間を取りました。彼らはちゃんと休んで神様だけを考える、神様とつながる、そういった時間を取ることを優先しました。どれほど優先しましたでしょうか。安息日に仕事したら死刑ですよと、火つけちゃダメよ、ええ、まあ、最近ね、日本ではね、働き方何改革という、まあ、ちょっとね流行りの言葉があるんですけれども、まあ、日本もこういうの導入したらどうかなって私も思います、ね、安息日で働いたら死刑ね、まあ、夢に思いたい話かもしれないですね。どうですか。私はすごく、まあ、これを導入して上司に言われてみたいですよ。おい鈴木、お前安息日仕事したらお前死刑だからねいいね。まあもちろん冗談ですけど、もちろん冗談なんですけれども、でも死刑って言われるほど私たちはどれほど神様との安息の時間を優先していますか。どのぐらいの優先を皆さん位置づけてますか。私は別にここで QT を死ぬほど取りなさい、ね、明け方までもうオールナイトの祈り倒してください、そういうことを言ってるわけではないです。そうではなく、心が動かされるほど神様と過ごす時間取れてますか。心が動かされた時、皆さんにとって最後はいつですか。今日もう一度私たち自分の心を見る必要があります。 今日私たちはどうでしょう。皆さんの前に私はどうでしょう。あなたはどうでしょう。よくよく考えますと、神様はこの献金本当に必要なのかな。いや、神様は必要ないです。本当に必要なのはイスラエルの民です。なぜ、なぜならば彼らはそれまでに受けることしかしていませんでした。彼らの人生初めて自分の方から神様に捧げることをしました。それを通して彼らは心が動かされる必要があったのです。まあ想像ですけれども、その安息の時間何をしてたんだろうね。まあもしかしたら不平不満をいろいろ言う前に、自分は何者なのか、どこから来たのか、どれほど神様に愛され祝福されているのか、神様はどういう方なのか、神様に仕える喜び感謝、初めて神様に捧げ物をするのにふさわしい態度、心は何だろう。これらを思い出す、これらを考える必要がありました。私にもそのような時間が必要です。神様とのつながりを深めるような、心が動かされるような、そういう時間が必要です。そして過去2年ぐらい、まあ、そういういろんな心を動かさざるを得ない状況がありました。まあ、去年の1月、前職で、まあ、ずっと私はあの欧米の映像機器のメーカーから、まあ、オファーを受けてサービスを提供する、まあ、営業としてやっているんですけれども、去年の1月末に、契約を切りたい、つまり実質クビです。で、仕事当然探す必要あり、まあ、個人事業主っていう立場として、雇用保険とかそういうのも入ってなかったので、もう自分の貯蓄から、まあ、切り崩して自分の生活で当てていくしかなかったんですけれども、まあ、幸い、1ヶ月半後に新たな仕事が与えられました。もちろん神様に感謝してます。でもその与えられた仕事っていうのはその前職の、約3分の2ぐらいの給料でした。なかなか、まあ、生活するのはちょっと厳しい部分もありましたが、まあ、今年恵みによって神様1月末ぐらいですか、また違うメーカーからサービス、あのオファーを受けて、もともと2社前の、まあ、そういう給料体制で今仕事をさせていただいています。で、それがその結果が自分どうこうっていう以上に、去年1年間通してすごく自分が神様を信じる者としてすごく心をもう何だろう、揺らされた。神様信じてますよね鈴木さん。あ、そうだよって。どんぐらい信じてんの。仕事がちょっとなくなったから、じゃあ何、信じられなくなるの。仕事がちょっと決まんないと何、そんなに不安なの。まあ、そうでした。私は自分は神様を信じてると言いながら疑ったり心配したり、もう何十年も神様と共に歩んでるはずなのに、とても恥ずかしながらそれを認めなきゃいけなかった。自分自身は不信仰だった。自分の信仰はゼロから立て直さないといけない。それほど私自身がそこに問われました。心が動かされました。また別の話で、まあ子供と教会に行くことや、まあ、聖書を学ぶことについて、まあ、聞いてみました。その時に、まあ、このように言われました。まあ、クリスチャンになると忙しいんでしょ。まあ忙しいです。確かに忙しかったです。いろんな形で今まで教会や子供クラスに使えてきました。もちろん一生懸命やってきました。で、 神様がその中でいろんな働きがあって、いろんな人の人生が変わり、私自身もすごくインスパイアされて、とても有意義な貴重な、本当に神様の栄光を返すような、そういう時間だったなと思って、その中にいられることはもうただ感謝です。ただでも一生懸命やったところで、あ、こういう結果なのはなぜ、なぜこんなことしか伝わらなかったのかなと考える必要がありました。まあ自分が仕えている、つもりでしたが、やがてどこかで自分の中で必要だからやっている、正しいだから、正しいことだからやっている、そして心が疲れ、神様からやがて喜びがなくなりました。しかし本当のインパクトは何だろうって考えたときに、それは一世紀で迫害を受けていたにもかかわらず、神様との関係で喜んで戦っていた弟子たち、そういう心ではなかったんでしょうか。使徒言行録見ると、彼らを見て、彼らの集まりを見て、人々は加わったって言ってます。じゃあ何が見えてたんだろうなと思った時に、おそらく神様との関係において喜びと平安が普通に考えたらありえない、でも彼らはそういう心を持って、そしてそういうオーラを出してたでしょうね。そして使徒がそれを見て加わってたと書いてある通りです。はい、最終的に今私は決心して やろうとしていることは、状況にかかわらず喜ぶことを自分で選ぶということです。現在私はシニアのバイブルトークにいさせていただいて、大きい責任から、少し外れて、岩永夫妻をはじめ、多くのシニアの、兄弟姉妹たちに、助けていただいています。私にとって、休むっていう意識はありませんでしたが、しかし、岩永夫妻の助けを通じて、自分は霊的に作り変えられなければいけないために、神様に立ち返る時間、私には必要だということです。今もなおそのプロセスの中ですけれども、自分は十字架の前でどれほど自分は傲慢だったか、自己中心だったか、どれほど神様から来る喜びと平安がなかったのか、今それを、心変えられること、神様に変えられることを、働きかけている最中です。はい、で20節と21節の間に、どのぐらい時間空いてるかわからないですけれども、でもいろんな人はそれぞれおのおのタイミングで心が動かされ、それに応じて捧げました。ですので心を作り変えられるには時間が必要です。そしてみんながみんな同じペースではありません。はい、そうですね、イスラエルの民は神様が臨在する、神様の栄光を表す幕屋の建設に取りかかる上で心を動かされる必要がありました。私たちも同じだと思います。私たちはこれからより多くの人の救いに携わるために、神様の栄光を表すために心を動かされる必要があるかと思います。皆さんぜひ安息の時間を取って神様に心を動かされましょう。はい、ではまた聖書を開きたいと思います。はい、ごめんなさい、違いましたね、これか、はい、ちょっと重なりますが、先ほど皆さんと読んだ箇所35章の箇所と、重なりますが、 今度何をしたかっていうと、まあ、読みます。まあ、ここから読みたいと思いますけども、まあ、いろんなもの捧げなさいって書いてありましたね、さっき。で、何のために？で、次に実はこういうふうに書いてあります。すなわち、幕や天幕、覆い、留め具、壁板、横木、柱、台座、おぎての箱とそれを担う棒、あがないの座、地政上の垂れ幕、机とそれを担ぐ棒、そしてそのすべての祭具、備えのパン、食台とその祭具、いっぱいな、灯火皿、まあ、などが書いてあります。まあ、読んでください。はい、で、まあ、かなり具体的に指定されてます。そしてかなり具体的なところで使われるから、それをちゃんと集めてください。と言われてます。はい。で、実際、これが臨済の幕屋のレプリカです。あれの中に、まあ、ポンと置いたんですけれども。神様は皆さんにとって大事なものをとにかく捧げなさいと言ってないです。ね。主任牧師、ね、山崎牧師、野球が大好きですね。彼にとってもしかしたら宝物が松井選手のヤンキーズで活躍してた時のサイン入りのなんかバットかもしれない。じゃあそのバット使って、じゃあ柱に使うかとかね。で、神様私を見て、ああ、じゃあヨソ君、あなたにとって大事な革ジャンをね、ばらしてなんか飾りに使うか、それを捧げなさい。そういうことを言ってるわけではないんです。ものすごく具体的なものを神様は指定しました。はい。じゃあこれは見える形ですね。じゃあなかった時どうだったんですか。何があります。何が見えます。何もないんですよ。何もありません。あれのど真ん中、何もありません。 DIY のショップもありません。 Day2 もコーナーもない。工具もない。しかも彼らは今まで奴隷でした。技術を持っていた職人でも何でもありません。このような環境、このようなリソースの制限、どうやって、さっきのやつ、こんなものを建設したんでしょうか。答えはこれですよ。すごいですよ、ね、ちょっとDIY がうまい、ちょっと毛が生えた人がこう集めてこれやったわけじゃないです。さあ読みましょう。出エジプト23章、あ、35章の30節から35節を読みます。はい。モーセはイスラエルの人々に言った。見よ、主はユダ族のフルの孫ウリのこうベツァルエルを名指しで呼び、彼に神の霊を満たし、どのような工芸にも知恵と英知と知識を持たせ、金銀聖堂による細工に、衣装を凝らし、ありがとう、衣装を凝らし、どこまでいった、はい、宝石をはめ込み、木に彫刻をするなど、すべての細かい工芸に従事させ、さらに人に教える力をお与えになった。主は彼とダン族のアヒサマクの子オホリアブに知恵の心を満たして、すべての工芸に従事させ、彫刻師衣装を考案する者、さらに青紫黄色の毛糸甘糸を使ってつづれ織りや縁取りをするものなど、あらゆる種類の工芸に従事するものとして衣装を、案内するものとされた。長い。 今まで説教でこの二人の名前ほとんど聞いたことないです。読めないです。スラッと。でも何て書いてあるかっていうと、神様は単純に彼らの技術、彼らの持っている才能じゃなくて、神様自ら霊を通して彼らを働かせ、その知識と知恵とか、そういうものを与え、それでできたのが、この臨在の幕屋なんです。つまりどういうこと？つまりどういうことか、実はこれはメイドインイスラエルではない。これはメイドイン神様です。臨在の幕屋は完全にメイドイン神様です。つまりどういうことかというと、神様が青写真を取って、起こして、設計して、イスラエルの民の手を通して、神様の思った通りの幕屋を建設しました。神様が私たちに要求した以上、神様は必ずそれを成し遂げてくださいます。なぜ？なぜ？なぜならば、神様は約束を守る神様だからです。ある出来事を皆さんにちょっと紹介したいと思っています。今年の2月に感謝サンデー、皆さん記憶にどっか残ってますか？感謝サンデーありましたね。素晴らしい礼拝でした。でこの礼拝を私も特別にしたい、そういう思いがありましたので、まあいろんな知り合いや友人に声かけて、まあぜひ来てください、招待しました。うん。しかし誰も来ていただけませんでしたので、ちょっと残念な気持ちになりました。ところがですね、礼拝の2日前、つまり金曜日ですね、仕事のお客さんから電話が来て、私の手元にある機械のデモ機どうしても借りたいんです。ああ。いつまで？次の月曜日にデモをやりたいから、ぜひその前に欲しいんです。今金曜日の夕方ですみたいな。そしてよく考えたら、お、このお客さんのオフィスは表参道です。来たーと思って。じゃあ、日曜日に御社の近くの代々木八幡の駅のすぐ近くに東京キリストの教会のところで待ち合わせしませんか？ということで話したところで OK でした。で、当日じゃあそのお客さんがいらっしゃるのかなと思ったら、まあちょっとね、部長クラスの方だったから、何したかっていうと、自分の代わりに部下の方を教会に、来させ、こうデモ機をこう引き取りに、まあ、来てくださったんですね。ああ、この素晴らしい礼拝に参加してほしいな。うん。でも多分機械持って、あ、ありがとうございましたって去るんだなってなんとなく思って、うん、どうしたらいいんだろう。でも私が心の中思ったのは、神様がここまで導いてくださったら、この後任せた方がいいんじゃないかなと。OK と思って、まあ、神様が言う。OK。そしたら、まあ、N さんという方だったんですけど、まあ、案の定 N さんがいらして、ああ、鈴木さんありがとうございました。ああ、もうこれで帰ろうと思ってるんですけれども、いや、実はですね、N さん。N さんのために、妻がお弁当を作りましたので、一緒に礼拝に参加してランチするのはいかがですか？あ、わかりました。礼拝に参加して、その後に温かい、そして積極的なシーナーの皆さんの交わりがありました。で、N さんは最後に、まあ、こう言って帰りました。人には心の拠り所が必要なんですね、と。うん。まあ、よくよく考えたら、先方から連絡が来て、まあ、違う方が、特別礼拝に来てくださって、私が頑張って弁当を作ったわけでも何でもない、そして交わりのメンバーも別に呼んだわけじゃないんですけど、まあ行ったんですね。私は何もしません。何もする必要がなかったんです。この流れを作ったのは神様だからです。全て神様のご計画があって、すべて神様のタイミングがあって、それによって動かされます。そしてそれを通して神様のタイミングで御言葉が人の心に届きます。 神様は神様の方法で、神様の約束を実現してくださいます。まあ私たちは今日もう一度このことを信じているのかなって考えたいと思います。マタイの28章19節にはこう書かれています。あなた方が行ってすべての民を私の弟子にしなさいと書かれていますが、そう信じていますか？神様が要求した以上、神様は必ずそれを成し遂げてくださいます。なぜならば神様は約束を守る神様だからです。まあ、先日、話はちょっと変わるんですけど、まあ、先日 AT さんが来日し、まあ、素晴らしいレッスンをしてくださいました。信じ続けるために必死に戦ってますかと言われ、私は心は刺されました。私はクリスチャンになった頃、まあ、両親の救いのために祈り続けていましたが、いつの間にか祈らなくなりました。まあ、かつて私の行き過ぎた言動によって、まあ、両親に心配かけたり迷惑かけたり傷つけるようなことになって、両親は教会が嫌いになり、それ以降教会に来たことは一度もないです。あった。それは私はその後結婚して、まあ結婚式が来るわけですね。来ました。でもそれ以降来てないです。期待しました。まあ両親の家の近くに引っ越して、まあ、なんとかつなげたい。この子供が生まれました、じゃあ孫パワーでどうだといろいろやりながら、でも結局教会に対する見方はそんなに変わりません。私は信仰をなくしました。諦めていましたが、 AT さんの話を、まあ、心に留め悔い改めようと思って、信じ続けれるように悔い改めようと思って、今は毎日両親の救いのために祈り続けてます。でバイブルトークにはですね、あの井上和正さんがいらっしゃるんですけれども、あの和正さんは、自分の救いについてよく学び会の時に話します。それはどういうことかっていうと、彼は20歳にクリスチャンになって、そして24歳に教会を去り、そしてその何十年後またこの教会に来てバプテスマを受けて、今は私たちの兄弟になっています。あなたが行ってすべての民を私の弟子にしなさいとイエス様がおっしゃっています。まあ、もしかしたら思ったような状況にはならない、もしかしたら状況変わらない、もしかしたら人の心が変わらないと思っているかもしれない、もしかしたら自分の心が固くなで変われない、これ以上信じることができないなど、難しい状況に置かれている方、まあ、ここにいらっしゃるかもしれないです。しかし神様が要求した以上、神様は必ず成し遂げてくださいます。その方法とそのタイミングは I don't know、 分からないです。でも神様が決めてくださいます。そして神様は約束を守ること、約束を守ってくださる神様です。今日これを見てください。力を捨てよ、知れ私は神。これを信じてますか？今日心を動かされましょう。そして神様が要求した以上、神様は必ず成し遂げてくださることを信じ続けましょう。ということで、説教は以上です。ありがとうございます。今日は説教生産式っていう形になっておりますので、まあ、生産式これからを、取りたいと思いますが。 生産式は私たち、クリスチャンとして、パンとブドウ液を取ってイエス様の十字架を思い出す大切な時間です。では心を、卒にして聞きましょう。ちょっとまた私ごと、祈らないです、またすいませんすいません、私ごとまたですけど、消えた、いいや、大丈夫です。またアムステルダムの話です。今年 3月出張でアムステルダムに行きました。通行のミッションをしてしまいました。それは何かというと、電車の切符販売機にクレジットカードをそのまま挿して忘れて行き去ってしまいました。紛失しました。25年ぶりのミスで、かなり困りましたし、そしてこういうボンミスをやってしまう自分にかなりへこみました。しかし我に戻って、これは何か神様のメッセージだ、そう思って気持ちを切り替えて仕事をしました。その2日後朝の早朝6時に電車に乗らないといけないということで、ホテルの近く駅に行きました。切符買おうと思ったら、まだ不思議な若者が現れてきました。そしたら何て聞いてきたか、あなたはロシア人ですかって。どう見てもロシア人なわけないだろこいつは詐欺師だと思ったんですけどそしたらよくよく話を聞くと、いや実は私はお金をなくして、どうしても空港に行って飛行機に乗らなければならないんです、どうか電車賃をくださいと聞いてきました。でその前に私がクレジットカードをなくした時の痛みと悲しみともろもろ動かされました。かわいそうだなと同時に怒りも湧いてきました。私も痛い目にあって、あなたも痛い目にあってる、なんで私が痛い目にあったのにあなたを憐れまなければいけないのか、そして神様のせいにしてしまいました。ここなんか悪い心を持ってしまいました。なんで聖霊はそこで教えてくれなかったんだ、いつも教えてくれてるのになぜと思いながら、今度違う通行人が来て、いやこの男さっき私にも同じこと言ってましたよ、もう詐欺師のパーセンテージがぐんとも 150% まで上がりました。でも私はその5分後に電車に乗って展示会場に行かないといけないことでしたので、そこでいろんな葛藤しながら、ふと神様は教えてくださいました。頭何をよぎったかというと、イエス様だったらこの若者を受け入れるのかな、どうだろう、約3分間の間にどうだろう。でもイエスはこの人を見て、もしかしたらこの若者は詐欺師で、200% 詐欺師かもしれません。今日も明日も明後日も同じことするかもしれません。続けます、繰り返します。それでも神様は彼を見て憐れむんでしょうか。神様は何度も憐れみます。なぜ？神様は私に対して、私も神様の前で何度も同じ罪を繰り返しています。自分のわがまま、自己中心、情欲、怒り、いろんな罪繰り返します。分かっていながらも繰り返しました。今でもこれからもきっと繰り返すでしょう。しかし神様はそういう私を見ても、今でもなお憐れみを持って許そうとしてくださいます。ではヨハネの3章の16節を読みましょう。このように書かれています。神はその一人子をお与えになったほど世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ずっと心動かされる話をさせていただいたんですけれども、 誰よりも一番先に神様が心を動いてくださいました。私たちを見てこれほど愛してくださって一人子をお与えになるほど心を動かされました。今日私たちは神様からどれほど大きな許し恵み預けられているのか、それをもう一度心に留め、心を吟味し、聖餐の時間に預かりましょう。ではお祈りします。天にあしゃる神様、皆が褒めたたえられ賛美されますように、聖餐式の時間を通してまたもう一度あなた様の大きな恵みを思い出すことが、できるように、神様どうかこの時間を祝福してください。あなた様の十字架は決して、イエス様の十字架は決して当たり前ではありません。その贖いを通して今日私たちはただあなた様とつながり、あなた様が共にいてくださり、そして私たちを常に許し続けてくださり、愛し続けてくださっていることありがとうございます。その恵み、その憐れみに感謝し、この時間を取りたいと思います。どうか私たちを導いてください。すべてあなたに委ねて感謝し、イエスになっております。アーメン。